皆様おはようございます。
おはようございます。
賛美するっていうのはすごいなと思いました。さっき感謝しますをみんなで歌ったんですけれども、これを歌いながら涙が溢れて止まりませんでした。それは、昨夜、真帆姉妹が私に、今度洗礼を受ける時の証を作りました、先生見てくださいっつって送ってくださったんですけれども、大学時代に、ちょっといろいろ悲しいことがあって、結局彼女はしばらくお休みをするということになったそうですけれども、その時に先生から言われた言葉が許しなさいという言葉だったそうです。神様はいろんな時にさあ私がいるんだよ、そういうことを、彼女にも語ってくださったんだと思って、昨日は本当に感動いたしました。またこの歌を歌いながら、私自身の今までの辛かったこと、悲しかったことを思い出して、イエス様が泣いてくださるっていうと、もうたまりませんで、それでフルートがなかなかうまくできなかったんですけど、ごめんなさい。本当に賛美は力があるなというふうに思わされました。お祈りをいたします。お祈りは今日はですね、いつも皆様にも時々聞いていただいておりますけれども、小畑先生が書かれました、この今日の祈りの今日の部分、10月27日の祈りで変えさせていただきたいと思います。慰めもまたキリストによってあふれているからです。第2コリント1の5、慈しみ深き御父、あなたにあっては一切は良きものとなり、あなたの子らは最後にはきっと喜ばさせていただきます。楽しいこと、嬉しいことはもちろん、苦しいこと、悲しいことも、その時は耐えきれずに涙を絞り唇を噛むとしても、やがてそこに差し伸べられていた御手を発見し、その御手をたどってあなたの御顔を仰ぎまつる時、そして御目に光るたっといご道場の涙を見立てまつる時、一切を了解して私は告白するのです。私はこの苦難にあってあったことをよしといたしますと、苦難にあったがゆえに今一度あなたに熱く寄りすがる志を恵まれ、あなたとの一体感を鮮やかにすることができましたし、何よりも私のために味わわれた主イエスキリストの十字架の痛みを覚えることができたのです。これ以上の光栄はありませんと、私たちの救い主主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。来年の女性の集いで、旧約聖書の、ルツ記を学ぶということになっておりますので、折につけてルツ記をずっと読み、何度も何度も考えを巡らしているんですけれども、皆様にもこれからも、考えていただいて、それぞれの立場でルツ記を味わっていただいて、ルツはこういう理由でナオミについていったんだよというのをですね、それこそ宮崎南教会の、一致した見解、あるいはこういう、まあ、いろいろな意味、いくつかの意味があるっていうのをですね、女性の集いの時に発題できたらいいかなというふうに思ってるんです。ルツはふるさとを捨てて、自分の親族を捨てて、どうしてナオミについていったんでしょうか。ルツ記を見ますと、ナオミのご主人はエレメレク、そして、子供はマフロンと、キリオン と言ったと書いてあります。彼らはベツレヘム、パンの町の出身であった。パンの町っていうぐらいですから、そこは大変豊かで、小麦がたくさん取れる、他の野菜もぐんぐん育つ、そういう素晴らしい地域だったろうと思います。しかしそこに飢饉があった。彼らは耐えられなくて、この時何歳だったでしょうか、二人の子供がおったと、二人の息子と書いてありますので、もしかすると30ぐらいでしょうかね、ちっちゃい子供を二人抱えて、育ち盛りのお腹を空かした子供を抱えて、これからどうしよう、飢饉だ、そうだ、もうアブに行けばなんとかなるかもしれんと言って、まあ引っ越しをしたというか、難民になってしまったのでありました。でおそらくそれから10年ぐらい経ったと思うんですけれども、息子たちが成人しました。その前にご主人のエリメレクが亡くなったというのであります。ルツは子供2人を抱えて一生懸命頑張ったことでしょう、働いたことでしょう。そして幸い息子たちも大きくなって、その地の人たちと結婚、娘さんたちと結婚したのであります。一人はオルパ、もう一人はルツという名前でございました。しかし約10年経って二人の息子もまた亡くなったというのであります。第三者がこのナオミの人生を見ますと、なんとひどいこと、なんと悲しいこと、なんと苦しいことが続いたんだろうか、そう思うと思います。そしてナオミ自身もふるさとのベツレヘムに帰った時に、私のことをナオミ心よいなどと呼ばないで、マラ苦いと呼んでくださいと言って訴えているんです。なぜなら全能者が私をひどい目に遭わせたのですと言ってるんです。ひどい目に遭って一人になってしまった。彼女の言葉によりますと、私は豊かだったけれども一文なしになって、今私はここに帰ってこなければならなかったと言ってるんですけれども、それは神様のせいだと言ってるんですけれども、なおルツはその後をついて、あなたの神は我が神、あなたの民は我が民という素晴らしい信仰告白をしたのでありました。なぜなんだろう。私はいろいろ考えましてですね、もしかするとこの、エリメレクの家庭で行われていたこと、一つは杉越の祭りだったですよね。子羊を葬ってその血を塗るという、そのような儀式を彼らは続けて行っていたわけでありますけれども、それを見て、ああ罪って許されるんだということを考えたんじゃないだろうか。さらにもう分けにならなくても結構ですけれども、旧約聖書のレビ記の19章の18節のところには、自分自身と同じようにあなたの隣人を愛せよという言葉がすでに出てきているんですね。それを聞いていたことでしょう。そして不幸が続きましたけれども、その家族の温かい神様を中心にした愛し合う信頼しきったそのありさまを見て、ルツはやっぱりこれこそ本物の神様かなという決心をしたんじゃないでしょうか。しかし考えてみてください。この時すでにナオミは50歳を過ぎていたと思います。ルツもまあ30歳ぐらいの、まだね、再婚して子供を産むわけですから、そのぐらいの年齢だったでしょう。その二人が一緒に行って、一つの家族として生活するということは、結果的には彼女を見取るという決意をルツはしたということになりませんでしょうか。その親子さんが、こんな言葉を残しております。介護をするということは下の世話をすることなんだとこう言い切ってるんですね。皆様方の中にもそういうご経験をされた方がいらっしゃると思うんです。実は今回の説教の題は 池門先生とも相談しながら作ったんですけれども、たたえよう愛は尻拭いとしたかったんです。したらうちの奥さんが、いやそれはいくらなんでもあんまりよねって言うから、まあちょっと綺麗な題にしたんですけれども、やはり高齢者と共に生きるその人を見送るということは、まさに下の世話をする、喜んでするということになるわけです。いや、振り返ってみれば私たち自身が生まれてからずっとお父さんお母さんにお尻を拭ってもらってきたじゃないですか。お尻の世話をしてもらいました。それだけじゃありません。うちの息子がおりましたけれども、田野にあります、学校に通っている時にですね、車であそこの田野町に降りるところの下のぐるっとこうね、急なカーブがありますけれども、あそこをピューッとこう降りていってですね、コロコロっと変わって、そして自動車は大破、まあ、本人はよく怪我しないでよかったと言われてるんですけれども、あとはやっぱりちゃんと親は尻拭いをしなければなりませんでした。夫婦一緒に生活すれば、いろんなことでお互いに尻拭いをするさせられる、しかし喜んでするというのが、まさに愛は寄り添うことなんじゃないかなと思ったのであります。今日は、修法の後ろに大竹先生のお葬式の時の挨拶を書かせていただきました。大竹先生は、この葬儀の記念誌にいくつかの文章を書いてらっしゃるんですけれども、結婚した頃のことをこんなふうに書いていらっしゃいました。マダムのりこ、1976年10月、新婚1ヶ月目、私はまだ進学校の2年生だった。当時、のりこは私と腕を組んで歩くのを好んだ。一旦組むとなかなか離してくれない。風呂屋へ行くときも、買い物のときも、教会へ行くときもである。元来、親が並んで歩いているところすら見たことのない私には、この のりこの習性には大変な抵抗を感じた。真っ昼間に腕を組んで歩くほどな歩くなど、私には針のむしろであった。しかし私が抵抗すればするほど、私の腕は一層締め付けられていく。その間中、私は学友に会わないだろうか、先生に出くわさないだろうかと目をきょろつかせながら歩いていた。したがって帰宅する頃には冷や汗油汗たらたらだった。しかし小児麻痺で不自由な左足にコンプレックスを持っていた私は、この多少強引なのりこの腕組みに抵抗を感じながらも、とても温かいものを感じた。子供の頃、母親によく僕にお嫁さん来てくれるかなと心配して聞いたこともあったが、現にますます歩きにくいようではあったが、がっちり腕を組む妻がそばにいる。恥ずかしいからやめてくれよと言っても、何言ってんのよ、夫婦が腕組んで歩いて何が悪いのよと言い張るのりこには眩しいものを感じた。こういう夫婦で新しい新婚生活が始まりました。そして終わりの時がこうだったんです。修法の裏をご覧ください。本日はいろいろなところからわざわざのりこの葬式のためにお越しいただきましてありがとうございます。結婚してすぐにのりこにさんをつけて呼ぶように言われましたので、以後さん付けで読んできましたので、この場でもそのようにさせていただきます。のりこさんは今から 7,8 年前から認知症の薬を服用するようになりました。ここ3、4年に何十回もあなたの奥さんは誰と聞いてきたり、また家に帰りたいともずっと言い続けてきました。けれども笑顔とお茶目さは相変わらずに続きました。ある時などトイレの便座に座っている時、その横で待機していた私をひょいと見上げてニコニコして、結婚してとプロポーズしてきました。また前からずっとあなたと結婚したいと思ってなってたのとか、あなたが一番いい人などとも言ってくれました。そうやって私をおだてて、私にちゃんと介護をさせよう、 などという魂胆で言ったわけではなくて、おぼつかない言葉遣いながらも心から言ってくれるように思えてとても嬉しいものでした。私は典子さんの認知症がだんだんと進んできましたこと、ここ 2,3 年が人生で一番ラブラブな時だったと思います。なぜならどんなに甘い言葉も照れずに言いましたし、それを嬉しそうに聞く典子さんを見てはまたこちらも嬉しくなるという連続だったからです。本当に楽しく嬉しい毎日でした。4ヶ月間近くの小山田記念温泉病院に通い続けましたが、なんだかウキウキしながら通ったものでした。介護の疲れが典子さんの笑顔や言葉で吹っ飛んでしまうのです。介護の疲れがなかったとは書いてありません。あったんです。先生自身が何度も足を折って骨折してまたって聞かれるぐらい何度も骨折してみんなにもご迷惑をかけたんで、最後は牧師を辞めて、そして四日市の息子さんのそばに引っ越しされたのでありました。しかし私はこのご夫婦の姿に、愛とは何なんだ、その姿を見る思いがしたのでありました。旧約聖書のイザヤ書の1章の18節、論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようであっても、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても、羊の毛のようになることができる。なぜでしょうか。それはイエス様がご自分の肉を裂き、血を流して私たちの罪を拭い取ってくださったからであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちはあなたのことを知りませんでした。しかし導かれて、またあなたが私たちを捉えてくださって、それぞれの時に教会へ導き、また良き兄弟姉妹、神様の家族に会わせてくださって、このようにして共に信仰の歩みを、あなたの御国にたどり着く道を歩むことができて感謝いたします。私たちに寄り添ってくださるあなた、本当に感謝をいたします。この1週間も共に歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。